皆さんこんばんは。のびらひラジオの時間です。皆さんこんばんは。のびらひラジオの時間です。皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。
皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。
5分が過ぎましたので、
ギノギノギノギノチです。イェーイイェーイイェーイ。
皆さんこんばんは。のびらひ歴史です。
のびらひラジオは毎週水曜日と日曜日の更新です。
はい、後半戦スタートです。
イェーイ。
はい。はい。で、私カステルが回しをさせていただくんですが、
はい。
そうなると、やるべきテーマは、
なんだよ。
お、
はい。
ツイッターの女だよ。
違う。はい、自動車部です。
イェーイ。
はい。
久しぶり。
はい。まあ、最近世間を賑わせております、車のニュースというと、何でしょうか。
三菱？
そうです、三菱スリーダイヤ。
わあ、うん、そこ行きますか、
うん。またやっちゃった感あるよね。
そうそうそう。の話についてやっぱり。
また感しかないよね。
うん。
まあ、それしかないけどね、うん。
皆さんも三菱については熱い思いがある方がたくさんいると思うので。
まあ、いろいろ。
ざっくり説明しよう。何をやっちゃったかという。
はい。じゃあ、ざっくり説明します。うん、三菱が何をやったかというと、データ改ざんです。簡単に言うと。
ものすごく簡単。
うん。
また、フォルクスワーゲンとは違う方向性よね。
そう、フォルクスワーゲンは、あれは実験データを、わざと性能、燃費が良くなるように、車の運転を、わざと動かした。
まあ、やってたんで、ソフトも改ざん。ソフトも改ざんやもんね、
はい。うん、そう。三菱はもう書類を改ざんっていうのと合わせて、あとは、規定のルール通りに車を走らせてなかったと。
うん、うん。
へー。
なので、だから、それがずっと悪しき習慣で続いてたようなんですね。
へー。でも、こう出たんやもんね、今までね。
そう。だからまあ、うん、社長の言い分としては、一回、悪いと思ってやっちゃったやり方が、なぜか引き継がれてしまったと。
じゃあ、いけんじゃん。
そう。
じゃあ、それでいいじゃん。
あとは多分、やらかした人たちが移動でいなくなっちゃって。
なるほどね。あ、じゃあこれでいいんや、みたいな。
そう。うん。で、どういうふうにやるんだっけって言って。
あ、これか。
前の年のやり方を参考してたら。
ああ、なるほど。
もともと悪い、そう、やっちゃいけないやり方だったのに。
はいはいはい、はい、
うん。その辺を疑わずに。
なるほどね。
うん。
あ、
そう。やってたのではないかと。
今回なんでそれが発覚したわけですか？
今回の発覚は日産からのリークだっていうふうに。
もう言われてますけど。
うん。詳しくは解明されるまではない。まだ
そんなに。なるほど。
出どころがもう一つわからへんのよね。
うん、ただ、日産のリークってのはあり得る内容ですよね。
まあ、内部告発だろうという。
うん。
いや、だから、EK ワゴン、EK、EK ワゴンが、デイズとデイズルークスっていう、
うん。
OEM 契約、
うん。そうやね。やってる。
されてる車であって、
うん、
で、それの、俺もあんまり知らないけど、ね、その燃費の、いわゆる燃費の改ざんみたいな。
うん。うん、データが。
取り出させてるんだよね。
うん。
だから、日産のとばっちり感すごくないと俺は。
うん。
まあ、
うん、
ね。
まず。
うん。
まあ、憶測なんですけど、
いいよ。
日産が、デイズを、
うん。うん。
国のルールに則って燃費実験をしてみましたと。
うん、
はい。
そうすると、どうも三菱が言ってるデータの通り出てこないと。
うん。
いくら頑張っても、ルークス、デイズだと、
うん。
あ、なんで EK よりも燃費が悪くなるのと。
うん。
OEM なのにちょっと変なんじゃないの？
うん。
で、ついたら、あらあらっていう感じなのかなと。
うん。
まあ多分その辺が一番、
うん。
うん。
あれでさ、でもデイズルークス、あ、まあデイズとかって、
うん。
共同開発だったわけでしょ、
うん、
三菱の、あ、OEM っていう、その枠ではなくて、共同開発で初めて作りましたっていうのが売りやった車や。
うん。
い
や、そこも怪しいんやけどな。
あれは車体じゃないですか？車体が共同開発じゃなかったのかな？
でも、だからまあ、エンジンとかそういう駆動系は三菱が担当して、インテリアみたいなのは日産が、
まあその辺はやってるやろうけど。
もしかしたら、やったんかもしらんけど、
うん、 エンジン自体はいじってないと思うけどな。
エンジン自体はだからもうそうなると、三菱製っていうことになるよね。
うん。
なんで同じエンジンなのに、うちのは燃費悪くて、
ってなるよね、
あんたのとこ燃費良くなるの、
うん。うん。
おかしいんじゃないの？ちょっとあんたのとこのエンジン見せてみなさいよ。実験データ見せてみなさいよって言ったらおかしかったみたいな。
うん、いや、それよりも。
によると 5% から 10% って、ね、ニュースも出て
ますね。言われてましたよね。
うん。確かに今、軽自動車は燃費至上主義みたいなところもあるので。
確かにな。
うん。
リッター30リットル、うん、リッター30キロって言ってたのが、実際は27キロ、
うん、
だったりすると。
でも27走ったらええやんっていう話だけど。
う
ん、
そうそう。
まあ、実際27も出ないですけどね。
うん。
実際
は。実際をするとそうなんだけど。まあただやっぱり買う人はそのカタログ目当てで買ったり。
まあね、カタログ燃費を一つの目安にしますからね。
低燃費も、なおかつメーカーさんとしてはその、あの、ナンバーワンを歌いたがると。うん。うん。2位じゃ言えないんだ
よね。ナンバーワンって。
いやよね。
なんか横に蓮舫がおるやんな。
まあ、あと今回の問題で言うと、その、燃費性能とかの関係で税制の優遇を受けてたんで、そこの保証どうするん
だよね。
それ大きいっすよね。
あれ思ったんやけど、5% から 10% やんか。
はい。
だから、あれ、そのカタログ燃費歌ってんのが、まあ、多くて 20% ぐらいやと思うんだよね。そのデイズルークスのやつって。
う
んうん。10% やとしても、2キロやん。
まあ、まあそうですね。
だから実質、10モードとかのやつが、18キロであった場合、もう受けられへんねや、その税制をって。
そうですね。
受けられへんねや。
どうなんですか？僕もちょっとその辺詳しくはないのであれなんですけど、それこそ星2つになるか3つになるかみたいな境目、そういうところにすごくボーダーライン近いところにいて。
え、でもあれ星ってさ、排ガス規制じゃなかったっけ？燃費もあんの？
まあ、燃費が良くなれば燃焼効率がいいわけで、多分その排ガス的な、そういう環境性能的な
ところも。背が2キロで変わるんかね？
いやー、もしかしたらその変わるの、僕もちょっと数字を正しいのを知らないので、憶測ですけど。
あれはね、ちょっと、5% から 10% って、まあ、1キロ、2キロ変わるだけで、そんなの、税制変わるのって、思ったり、カチャカチャしてる。
誰がカチャカチャしてる？
誰がカチャカチャ？
多分僕もちょっとよくはわかんないんですけども、今回その、引っかかったのっていうのは、その、デイズっていうか、その EK だけなんですか？
その、突破しはね。
で、それがまあ広がって三菱全社みたいな形になったんですか？
なって、実は90年代ぐらいからその改ざんをしていたんではないかと。
う
ん
う
ん、
もう20年以上はやってたんやろと。25年か。
25年、四半世紀で長いな。
だから僕生まれてから知ってる車は全部ダメってことになります、
ね。そうやんな、うん。そういうことになるよね。
前回の三菱の失墜あったリコール隠し、
うんうん、
もうあったんですけど、
まあリコール隠しは結構いろんなところをやってますもんね。
うん、
トヨタもやってるし。
それで問題になった時は十何年前ですから、燃費改ざんは実はもっと前からやっていて。
みたいやね。でも、うん、相当古いよ。でもなんか
根が深い感じ。
うん。
逆に言えば三菱って他のメーカーに対抗できる技術がないってことなんですかね。
三菱と言ったら僕のイメージってまああとは四駆とトラックぐらいしかイメージがないんですよね。メーカーとしてのイメージ。
そう。
そう。
うん。
じゃあ乗用車っていうところでじゃあ三菱の車が突出して何があるかって言ったらイメージは本当にランエボの四駆っていうイメージしかと。パジェロとかの四駆、そういう四駆技術ぐらいしかなくって、でも四駆技術って言ったら、スバルもすごいの持ってるんで、なんともこう、だから三菱っていうのを、このメリットに関しては三菱が飛び抜けてるよねっていうのをパッと思いつかないんですよね。
そうです。昔は GDI とかありましたけどね。うんう
ん、エンジン直噴ってやつよね。
うん。
隊長さん、隊長さん。
はい。
隊長さんはなんか、あります？三菱がここが引いて出るっていう。印象とかあります？
っていうことは、プラスの方を言えばいいんですかね。
そうですね。
プラスの。あのね、とりあえず、今、車を買い替えたいっていう人がいたら、三菱の車を買ったらいいと思うんですよ。
ありがとうございます。
というと、っていう、今、買うと、メーカーとしても、 あの、車売りたいじゃないですか。やっぱ売り上げを上げなくちゃいけないから。
そう、お値段的な話でしょ。
お値段的な話。だから前回の2000何年かなんかに、タイヤがもげたとかいうんで、リコール隠した時ありましたよね。うん、あの時に、私の職場に出入りしている業者さんが、ちょうどあの、4トンのトラックと2トンのトラックの買い替えの時期やったらしいんですよ。
うん、
で、他の、そのメーカーさんをあの、三菱さんをずっと使ってたんですけど、その買い替える時に、その、リコール隠しで大問題になった時に、その買い替えの時期が来たんで、今までは考えられんほど引いてくれた。
はぁ、あ、は
ぁ、あ。うん、
その後に出てきたいろんな車ももうしばらくはすごく安かったんですよ。
うん、
燃費ってさっきネヒさんが言ってたように、
はい、
たった2キロじゃないですか。実際に走ったらもっと悪いじゃないですか。
そうですね。
うん、だから
何百メーターぐらいの話ですよね。
うん、あの毎月毎月、まあ、何千円っていうお金になりますけど、その燃費の値段のことを考えて新車の販売価格の差額を燃費だけで計算すると、そんなに損はしないと思うんですよ。10年乗るとして。
うん、まあ、10年も乗ったら絶対モード取れますよね。
うん。だから、うん、もし今、車を買い替える、別に雨風しのげたらいいやっていう人がいるんだったら、
そんなレベルの話ですか。
そうそうそうそう。だから、好きな車あったら、その好きな車買えばいいんですから。
まあ、それはそうですね。
トヨタ、日産、
乗ってますね、
ホンダ。うん、そう。
でもまあ言っても日本の車ですからね、その、世界レベルで見たら三菱といえども、まあ、ええ車の部類に入り。
でもあの、EK ワゴンとかね、ルークスって内装めっちゃいいらしいんですよ。
いいですよね。
EK ワゴンはそんなにいいことないですよ。
いや、今の、
今の、
あ、今のか。
あの、日産と協力してというか、OEM で出してるやつね。
してますね。
見た目もかっこいいですしね。
ちょっとね、ネットで見ただけですけど、初めて、K で、ちゃんと乗れるインテリアを持った車っていうのを表してる人もいるぐらいで、ちゃんと乗れる、座席がね、ちゃんと。
普通車レベルの。
そうそうそう、まあ
普通車でも、小型車レベルの。
いや、まあ、ほんまにクラウンとかそれぐらい。
そこまで？
うん、だから座席って言ったけよ。
あ、
足元とか知らんよ。乗っている感覚として、
チャートの感覚。
そう。すごい、のを、K で出してきた車が、出てきたっていう書いてる人もいるぐらいなんで、内装はすごいいいらしいんですよね。だから、内装は、日産が手掛けたんかなとちょっと思ったんですけど。
う
ん、
まあ、個人差、その辺、感じるのは個人差があると思うし。
まあ、もちろんね。
まあ、僕は、実際ちょっと軽く乗った感じでは、そこまでっていうことはなかったけど、あ、今の軽自動車ってここまでこう、しっかりと座れるっていうか、まあ、軽自動車っていう感覚がちょっと薄くなったなっていう感じですよね。ま
あ、
座り心地だけじゃなくて結構そのボディ剛性的な、ドアを閉めた時にあの、安っぽいバシャーンっていうような音じゃなくても、こう、ボンっていうような、まあ、普通車でも小型車っていうんですかね、リッターカーレベルの、そういう、あの、感覚はあるかなっていう。
まあでもそういう評されてるぐらいなんで、カタログ燃費だけで2リッターを車掌したっていう、まあ、まああかんことですけど、でもカタログ燃費を車掌したところで、実際乗ったらそんなに大して変わらないから、それが好きやったんやったら、ほんまに隊長さんが言ったみたいに、今買い時よねってすっげえ思うなって。それまでに買ってた人に、からしたら20万ぐらい安く買えるんじゃんかなとかって。
まあそうですね、
そう思うから、
あの本体はねあんまりもしかしたら値引きしてこないと思うかもしれないのですけど。
マジか。
うん、あの本体はあの昔その値引き率って決まってるし、ただ多分ねオプションをめちゃくちゃつけてくると思うんですよ。前の時も前のその前の、リコール隠しの時にその買った会社さんもうねフルオプションだですね。
おー、フルディーラーオプションで。
そう。で、しかも価格は、その、元の車両価格で買ったみたいですね。だから物を、ああいう車買うときは、あの、本体価格は、まあ、ある程度までしか安くしてくれないから、
うんうん、
もう、あとはいかにオプションを 安く買い叩くか、それに尽きるんですけど、まあ今回は三菱は多分車を売らなくちゃいけないなって思ってるんだったら、多分安く出してくると思います。
もうあとはもうオプションはサービスでっていう感じで。
そうそうそうそう。
ね。
まあ、ていうかそれしかもう売る方法ない。
まあ方法はないからね、とりあえず。
ねえ。
まあでもどうなんでしょう。同じ、例えば EK ワゴンを選ぶとしても、
うん、
ブランドで、まあ例えば EK ワゴンにするんだったら、デイズの方がいいわっていう、中身一緒やし、みたいな。
デイズ
ブランドで買った方がいい、いいかなっていう。
いや、人もいないと日産も浮かばれないやんか。
まあね。
だ俺聞いたことあんねんけど、何やったかな。ダーツのブーン。
はい。
ああ、はいはい。
覚えてます。
ファッソ。
そう。ファッソになった瞬間、ファッソがバカ売れたんやって。
売れたね。
うん。うん。そうですね。
うん。
それはでも前のやつからありますよね。ダイハツのなんだっけ？
デュエット？
あ、そうそうそうそうそう。あの、トヨタはのデュエットですよね。ダイハツで。うんなんだっけ？名前が出てこないや。
ステージア
です。ステージア。え、違う違う違う。
ステージアはあれや。
ステージアじゃない。あの、宇宙人みたいなやつ。
名前が出てこないな。
わからん。俺も出てこへん。
まあ、そういう小型車がね、あって、で、それが、まあ、もともとはダイハツでしか売ってなかったのが、トヨタで、で、デュエットっていう名前で売ったら、すごい売れたっていう話もありましたもんね。
だから、結局もう、メーカーのもう、ネームバリューやから、
そう
ネームバリュー。
ブランド力ですね。
大きいですよね。
トヨタは販売のあれが全然ちゃいますからね。
だからそういうのもあると思うけど、
ダイハツとトヨタが一緒やったらダイハツに行くやろうし、トヨタに行くやろうしっていうのはあるわね。まあ、
ただ、トヨタは、軽自動車に全然力入れてないから、
うん、
まあ、ダイハツのね、軽自動車は一応トヨタブランドで売ってるけど、
うん、
あんまり見ないですもんね。
うん。
ピクシスね。
うん、
ピクシスワゴンとかなんかいろいろ。
ですね。うん。
いろいろ展開してるけど。
それはわざわざ買いにはいかんわな。よっぽど。
ああ、でも、いましたよ、知り合いってか、
いや、そら、おるやろうけどね、そら。
軽トラもよく見ますよ。トヨタの軽トラも。それと、この間、
バランスとかも考えてるかもしれないんですけど。
この間、トヨタのその軽の、ちょっと名前ちょっと私知らんですけど、その軽を台車で借りたんですよ。
お
ー。で、走ったんですけど、結構走るし、で、燃費も、22キロか23キロいったかな？今の。
まあ、ダイハツの軽はまあ、安心安定というか。
そうですね。で、実際に、その、距離計、満タン狩りの満タン返しっていうことやったんで、で、満タンにして、まあ、返したら、で、距離とあれで計算したら、わ、22いってるやんと思って。
おー、すげえ。
安いっすよね。
安いですね。
250のスクーター並みや。嫌になってきた。ほんま。
で、意外にほんと走るし、音も静かでしたから。
そうですね。
そうなんですよね。最近のケース、割と静かなんですよね。ほんまに。
私はやかましかったですけどね。
高速とか走らん限りは。
そう。
街中で走る限りは割と静かですよね。
確かにね、ちょっと静かにはなってますけどね。
だから、
まあだから、
でも逆に言ったら外の方がうるさいよね。
うん。
エンジン音の方がうるさい。
ああ、それはありますね。
エンジン音はもしゃないやんか。
まあそもそもエンジンとの距離が近いですからね、他の車に比べる。
だからマツダなんかもう軽から撤退しちゃったような感じですもんね。
そうですね。
今はもう全部スズキからの OEM でしょ
う。そうです、そうです。
スズキオンリーやったっけ？スズキオンリーか、そば。
だからもう勝てないんですよね。もう鈴木ダイハツみたいな形。
まあ、そうやわな、もう
軽だからまあ、ホンダ三菱がそれを追いかけてるような形だけど、まあ、ホンダはまあ頑張ってるけど、ね、三菱はもう、EK ワゴンしかないような感じですから。
ある種その、軽が価格、その車両自体の価格が安いのに対して、すごく開発とか競争が激しいんで、お金をどんだけかけれるか、それに対してどれだけ利益を出せてるかでだいぶ変わってるんやろうなっていうのは感じるんですけどね。
でも、軽って今もう安くないで。
安くないよ。
安くないですけど、ね。
ないというか、まあ安いやつは限られてますよね。
なんかパッソの方が安いで。
そう、いや、ほんまやで。
と思います
ね。まあ。
もうリッタークラスの車よりも高いもん。
前、ホンダで僕見積もり取ろうかなと思ってネットで調べてた時に、軽自動車と、何やったか、N1 とフィット のガソリン車とやったら、本体価格って言ったら10万ぐらいしか差がないんですよね。
うん。そうやね。
10万かってなった時に。
まあ、結局、経営はもう維持費で。
そう、維持費やからね。
うん、維持費で元取っていくっていうか、最初は高いけど、維持費であれするっていうことになるからな。まあ、そこの駆け引きやね。
ですね。
まあ、そう考えたら別に、デズルークスとか、イケアホン買ってもいいんじゃないのっていう。
まあ別に、性能が悪かったとかいうあれじゃないからね。馬力が出てなかったとか、坂上がらへんかったとかっていうようなもんじゃないから。別に遜色ないわけでしょ？ちょっと燃費悪いよっていうぐらい。
まあ、ちょっと燃費悪いけど、その分安いよっていう風な感じで逆に売ってしまえば。
ええんちゃうかな。
っていう、別にそういう売り方もあるでしょうっていう感じですよ。
もう別にもうタイヤもげないから、みたいな。
走るし。
ちゃんと止まるし、とか言
う。まあ、そこでね、多分ね、俺、もう、三菱、割と、長いこと、経営不振になると思うんですよ。
まあ、またなんか、どでかいのを当てない限りは厳しいでしょうね。
もうこれからね、こんだけ、ね、あれがあったら、もう無理かなーって、思って、その、打撃を受ける日産ね。デズルークスの日産ね。じゃあ、日産どうやねん。
ん
今の日産どうやねん。
まあ、
視野的に。日産もちょっと微妙というか。
シェアもそうですし。
次世代のエコカーではリーフはちょっとこけましたしね。
リーフはちょっとどころじゃなくてこけてるけどね。
リーフはでもハイブリッドカーと違いますからね。
まあまあね、まあまあ、そういうコンセプトあるけど、あるねんけど、
うん、結局そこで遅れたからでしょ、ハイブリッド。
まあまあ、今やね、ハイブリッドも車種が増えてるみたいですけど。
うん、そう、結構多いんですけども、いまいちその、やっぱりイメージが、
日産のイメージ
ね。
ないですよね。なんかプリウスって。
まあトヨタっていうね。う
ん、トヨタのプリウス。
今の日産どうですか？
あとはインサイト。
まあ、インサイト。
インサイトもうないですけどね。
あ、もうないんや。
ないです。
隊長さんは、
はい。
今の日産どう思いますか？
いや、イメージは昔と変わってないですよ、私のイメージは。
どんなイメージなんですか？
当たり障りがない車を作ってるっていう感じ。
それを言うんやったら俺はトヨタなんですけどね。
あ、トヨタ当たり障りがないっていうか、2匹目の土壌をうまいこーと全部取っていってる感じを僕は受けるんですけど。
あ、まあその辺トヨタは結構、その、開発期間が短いというか、他のね、車よりも結構早いこと市場に出せるから、あと、出しじゃんけんができるっていう強みがありますしね。
出しじゃんけんって何な
の？要は、先行して何かが出たら、そこの美味しいところを取って、さらに、
あと出しじゃんけんな。
まあ、企業規模なんでしょうね。あの、開発チームの種類が多い、チームが多いっていうか、チームが多ければ、それだけ開発の車種っていうか、ペースも速くなるし、
まあ規模が違うね。なんせ向こうはもう海外向けは海外向けで作ってるからな、開発。
まあそうですね。なんか僕のトヨタのイメージってあれなんですよ、ね。どっかの他の2位3位のメーカーがうまいことコンセプト作ってヒットした車を、じゃあ同じのもうちょっと安くして作ろうって言って作れる会社っていう、それがトヨタっていうイメージなんですよね。
まあ、昔からな、ダイハツに差しとうからな。
デザイン的にはちょっと最近、だいぶちょっと癖が出てきましたけどもね。
ちょっと、とんがってるなっていう、うん、いろんな意味で。
ちょっとね、
でもやっぱり
エンジン。悪いなっていう感じ
で。エンジン用
途。トヨタ。
とんがってるっていうのは良くも悪くものとんがってるですけど。
いや、そうやけど。良くも悪くもとんがってるか、あれ、割とね、もう保守にしか見えへんねんけどな。
まあ、そうやな。今の86にしてもな、結局エンジン起こさえんのかいっていう。
まあそうですね。
うん。
プリウス、結局新型プリウス。
86こそ僕、あの、日産が出して欲しかった系の車かな。
86を日産が出すの。
なんで出すの？
いや、っていうか、その。
おかしくないか？
おかしいじゃん。だから、2ドア FR クーペって言いたいんでしょ？
コンセプトでしょ？
あ、コンセプト
的にね。うん。
シルビアみたいな車がまた復活すればっていう。う
ん、まあそれもあるし、だって、
あ、でもフェアレディはちょっと配給でかすぎや
ん。フェアレディあるか。
あれまんまフェアレディ Z で出して欲しかったなっていう。
あー、フェアレディ Z の時差でいうの形を。
い
やまあ、Z はあるし、もう Z はもともとプアマンズポルシェって言われてるからな。
まあ、それはそうなんですけどね。
うん。
え、Z と、じゃ今の Z と、今の86やったらどっちが欲しい？
あ、俺は86。
僕も。
隊長さん、隊長さん。
86。86のがいい。
わ、
僕 Z やな。
引きやわ。
車としては Z の方に魅力を感じるんですけど、自分のその、見た気に合ってるのは86かなっていう。
そんなんいいねんとね。
そんなんええねんで、ここ。
いや、だから86の中身が日産やったらいいわけでしょ。
どういうこと？
どういうことよ。
そういうわけでもない。要は、見た目というか、インテリア的には86のあのデザインラインで、
中身が。いや、日産グリってあんまりインテリアにこだわらへんもん。昔から、
うん。でも同じ車だったら、私は別に日産には乗りたいと思わないから、トヨタと富士重工みたいに。
この人は絶対、まあまあまあ、絶対やもんな、この人は。うちの部長は。
日産ってダメじゃん。
だって86って要は、鳥のレビンの流れで来てほしいなっていうのがありますからね。
うん、
ちょっと趣旨が変わってる。
でも Z の大きさじゃないじゃないですか。86は。
Z ちっちゃいもん。
で今の Z がちょっとでかくなりすぎちゃったかなっていう。うん、あれ、まあパッと見た目すごいコンパクトなイメージだけど、うん、実際すごいでかいですもんね。
もう実際だから、240の頃の Z だからの系譜だったら今の86でもいいと思うんですけど、結局3233って出ちゃっている以上、そこからサイズダウンはしないでしょ、今の日産だと。
まあまあ、そこは原点回帰っていう、う
ん。だそこ原点回帰するんだったら Z じゃなくてシルビア出すべきだし。
まあ普通はその辺やろな、シルビアとか。
シルビア。
まあシルビアもな、もともとはロータリーでこけた車やからな。
シルビアがダメだったら180でいいっすよ、180。
もともとシルビアって、初期のシルビアってロータリー積むはずやったんやけど、日産できなかった。
え、シルビアがロータリー積んでたん？
いやいや、積む予定やって。
積む予定やってってこと？
予定やってんけど、ロータリーできなかったんよ、兄さん。そういう、
しょうがない。最終的に SR20D を積む、神になったんや。
結局、もう。
しょうもないって、ごめんね。はい。
私の知るけど、ほんまちっちゃいもん。
まあでも、今でも、結構昔の、あの辺の車貸してたら、あ、今見てもかっこいいなって思いますけどね。どうなんでしょう。
モッチが思う、その、どの辺の車よ。どの時代の車よ。もう S13 とか、前ってこと、
まあ、多分、その辺の時代。
S13
もうちょっと古いかな。
あ、それよりって、やっぱちょっと前？
セリカ WX とかが走ってた時代。
ベゲベゲね。
リトラ。
この間WX 走ってたの見て、あ、やっぱ今見てもかっこいいなとかって思ったもんで。
うん。まあ、スーパーカーっぽいもんね。
まあ、それもありますし。
スカイラインで言ったら、R32 より31よね、みたいな。鉄仮面よね、みたいな。
鉄仮面か。鉄仮面やな。
時代的にはね。
俺も鉄仮面はどうかと思うねんけど。
でも、どっちかというと、流線系のデザインよりも、ちょっと角張ってる感じ。
あ、俺もそっちは、
うん、方がいいかなっていう気はしますよね、スカイラインは。
うん。じゃあ、西部警察の頃だよね。
そう、まあまあまあ。
パーパーパ
ー。1980年代ぐらいですね。
サファリがあった、これやな、
うん。
日本の車ってどうもその辺がね、こう、安定しないっていうか、イメージがコロコロ変わるっていう、傾向がありますよね。
うん。
結構外国の車って割とこの、これっていうイメージがあったら、それを割と守る、伝統的に守る、ね、感じがあるけど。
でも俺ね、車を意識したのが中学生ぐらいの時で、その時が、ほんまにちょうど R32 とかの時期やったのね。
ああ、その頃か。
そう。で、まあ、その頃、俺の中の基準としてるんやけど、その、俺がグロリアが最初欲しかったっていうのも、そのグロリア。
言ってましたね。
その時の、グロリアがかっこいいと思ったんやけど、その、まあ、それ以前はわかんないですよ。隊長さん乗ってるその、セリカなんて、俺の中でもすげえ、もう、夢の世界みたいな、車やなと思ってる、世代なんですけど、そっから後って、出してくる車、結局、初代が一番良かったよねっていう車が多くない？
初代？ああ。
わかる？ 俺の中で、まあ、
例えば。
羅列するけど、ステップワゴン。
うん。
オデッセイ。
うん。オデッセイは知
ら
ない。
微妙。
あと何かな、なんか割とあんねんけど。え？何？
プレリュードは？
プレリュードって、どれが初代か分からへん。
初代は一番天井の低いやつ。
分からへん
けど。フェンダーの耳がないやつですよね。
うん。リトラのやつです。
うん。
あ、リトラのプレリュード。
リトラのプレリュード。
微妙。
あ、じゃあそうかもし、あと、インテとかもそう。
あ、インテは僕もそれ思いますね。DC5 より DC2 の方が好きですね。うん、
あ
ー。細い横目のやつの方が好きです。
まあまあまあ、まあ、インテグラはちょっとその丸めになった時に、ちょっとね、
うん、
とかって思いました。
カッコインテグラのこれやな。
これそうやな。
カッコインテグラのこれや。
なんかパッと最低
限。パッとな。そうやねんけど、それがなんか、まあ日産に限ったことじゃないけど、
まあね、
日産車ってそれ多いなってすっげえ思ってるって、
ただ、そうは言っても、キューブの初代はクソですよ。
ああ、まあ、
初代って本当の初代？
本当の初代。
俺、でもデザイン的には、一番初代のキューブが一番好き。デザインだけでね、中身は知らない。
とかは質感はクソでしたよ。
まあ、
二代目の方がまだ。
車内空間はすごい狭いですけど、ただ、リアゲートのなんていうのかな、横に、横やったっけ？横開きと、ガラスだけがパカンって開くのと、
二
つ開け方があるっていうのは、あれは良かったな。あ、横開きはあれか。二代目からか。
うん。
初代は、両方とも、こう、上にガバッと開くタイプだけど、全体的にガバッと開くのと、ガラスだけがパカッて開くのとってあったんですよね。
結局 BB にやられちゃったっていう。
そうやね。結局 BB にやられたもんな。
だ日産の片手間感が、どうなのっていう話もあるんですよ。俺日産大好きやったんですけど、
うん、
日産車乗ってましたし、
私も日産でバイトをしてたことがあるので、
どうですか隊長さんは日産に対するイメージなんかありますか？
車作りに関してですけど、
はい。
ゴーンに変わった前と後、
うん、
で、車の作りがガラッと変わって、ちょっと、日産の車の魅力なくなりましたね。
そうですね。多分、日産ファンの人はゴーンが入って、大幅に変わったので、そこで離れた人は数知れずだと思いますね。
え、でもね、大将さん、プレディジョイっていう車してます？
いや、頭の中出てきません。
でしょ？
あれ、ジョイはゴーンが、
入る前。
入ってからじゃなかったっけ、
うん、いや、入る前。プレリージョイとあと、バサラとか、あの頃。
いや、確かプレリーを出してて、で、ゴーンが、なんだ、日産、こんな車あるじゃないか、これを変えて出しちゃえよって、指示をしたっていうのを聞いたことがあるんだけど。
じゃあ、多分その、何過渡期みたいな時やね。
その前のやつですよね。こう、ノーズが、ギュッとこう、下がってるやつっていうんですか？
それは、初代か。二代目か。
まあ、二代目ぐらいですよね。エスティマみたいなデザインと。
そうそう、ぽい。
やつを、ちょっと上位にして、その、こう、トラックみたいな見た目になった。トラックっていうのかな、
トラックって言うな。
顔が。
俺、乗ってて、10年間乗ってて。
あ
まあまあそうなんですけど。まあ、多分、ゴーンが入るか入らへんかみたいな。
まあ、確かにそれぐらいのタイミングやなと。
はい。
の、ちょうどその頃の。
日産。だから、97年、俺98、あ、98か。98って車変わったんで、そっからの前後、もうほんま6年ぐらいかな。の日産のクソ具合ね。
ちょうど私もその頃バイトしてたんで、日産のクソ具合わかりますよ。
それは違う意味で。
うん。
語りたい。
ちょうどだから、本当に
過去の栄光にすがってシルビア1号を出したりとか、
そう、
うん、あとは33から34に変えて、
思
い切り叩かれてっていうとこだったりとか、あとは試験的な車を、結構だ
から王になってからその過去の栄光にすがる傾向が出てきたというか、
うん、
日産そういうなんかこうゴーン的にはその過去の資産をうまいこと使えば、うん、そのなんていうのかな、その落ち目だった日産を立て直そうとするところから入ってるんで、要はその金を使っていいものを出そうじゃなくて、今ある資産をうまいこと使って、なんとかこう、切り盛りっていうんですか、うん、生き残っていこうっていう、まあ、うん、感じになったんで。
まあもうレッドステージとブルーステージに分けたからな。
あ、それはそれでまあ成功したと言えるかもしれないんだけどっていう。魅力的にはちょっと薄れたよねっていうことですよね。
あ、でもゴーンさんはなんか、まあ別にゴーンさんが好きとかそういうわけじゃないけど、ゴーンさんは、まあじゃあ、なんかちょっと別の角度で違う車出し行きましょうよっていう舵取りになった印象が俺にはあんねんけどな。
うん、まあ、言い換えればそういうことや。
そういう一面もあるかもしれないけど、結構、うん、まあ、すごい、こう、見た目、ルノーっぽくなったっていうのもやっぱり。
まあまあ、ルノー色は
出たし、うん、あの頃からね。
なんか、すごくヨーロッパ車っぽくなったからね。
その時にゴーンさんがもう履いてたかどうかわからへんけど、日産車の、マイナーチェンジで新車っぽく見せる手法がすごかったのよ。
それはでも結構、ゴーンが入る前からいろいろありましたよね。
だから、ゴーンさんが入る前やったんちゃうかな。
ん？
マイナーチェンジでお茶を濁す作戦。
ああ、まあまあ、その辺は結構、日産の。
あれ昔から
ね。お家芸的な部分が。
マイナーチェンジなんか何なんかわからへんみたいな。
パイクカーみたいなのを出したりとか。
あ、で、それがね、96年、7年にもうひどくて。
うん。
あの辺乱立してましたね、確か。
そう。
いや、あれ乱立させすぎたからあかんかったんやろ、
う
ん、
一切新車を出さないっていうね。なんなんて。新車やけど、マイナーチェンジですっていう、その一つにプレリジュームあったんですけど。
うん。
で、俺はあんまりその頃、そんなに車にも詳しくなかったので、それに飛びついてしまったわけですけど、
ね。まあ、その頃からちょっと日産の経営的にちょっと、やばいところがありましたからね。多分だから、ゴーンさんが来てなかったら、今の日産はないというか。
ないやろね。
もう日産っていうブランド自体が。
もう、あそこももうあれやもんね。今のメグミルクと一緒で、明治牛乳と一緒やからね。組合が
会社。牛乳業界出す。
いや、一緒やん。どうなんやろ。
一緒やん。いや、責任取るやつ
が。牛乳はもうすごいことしちゃったからっていうのもあるかもしれない
けど。スノーブランド出す。
いや、もうスノーブランドもそれがなくなってもたやん。メグミルクになっても。まあまあ、結局組合やん。向こうも組合が会社作って、日産も自動車組合が会社作ったから、その創業者っていうのがおらんからやん。
ああ。
責任取るやつがおらんやん。うん、だから悪いねん。
だからサニールキノみたいなよくわからん車出すの。
そうそうそう。
サニールキノは三菱もそうかもしれないな。
だから三菱かって言うたってあそこももう責任者がおらへんからああいうことなんねや。社長ってのおったって別に創業者は。
グループですもんね。
グループやからね。甘えたとこがあって。で、日産や明治とかあんなんはもう言うたら、酪農組合が作った会社で、日産も自動車組合が作った会社やから、あないなん、創業者っていうのがおって、かっちりせえへんから。
まあまあね。確かに、トヨタ、ホンダ、
みんな立派な一応おるんやからね。
うん、鈴木もそうだし、
う
ん。
そうやし。
グループとかいうよりも一族みたいな。
うん。
感じで。
うん、まあ未だにトヨタは一族やけど。
そういうのもあるんやろな。
そらあるよ、絶対そういうの。誰も責任取らんでもええのもあるから。どうすんのそれで、失敗失敗で終わりやん。この車どうする売れへんな。失敗失敗。日産ってそういうとこあるもん、昔から。
まあ、そこと、まあまあ、日産と三菱がくっついたっていうのも、もしかしたら、もう、
いや、もう、
なるべく、
ところがあったんちゃうかなって思うよ。
くっついたっていう感じ。
うん。うん。
じゃあ、締めましょうか。
他になんか、言い残したことはないですか？
そんなところで。
自動車部として
。言い残したことはいっぱいあるんですよ。
じゃあ、続きはまた、次の回ということ
にします。どんだけでも喋れるんですけど。
放送に出せないようなことやったら何歩でもあるんだけど。
あかんやん。
ところを見たい部分もなくしてもあらずだけど。
最初のあかんやん。あ、じゃあ今、もし、まあ、その予算とかそういうことはもう全度外視して、あ、この車欲しいなーっていう、思う車を、一人一台発表していきましょうか。
それは、新車？新車
何でもいいです。
新車、中古車関係ない。
旧車でも全然いいです。
あー、何か。歴
史的に使われそうな予感
がして。思い入れ等も含め。
あ、それでいいですか？
うん。
ああ。
今買う、今のコンディションで買うっていうわけでもなく、当時のコンディションで買えるのでもあればっていう。
新車同然で買えます。
そうそう。
っていう。
あ、新車同然で買えます？
その、
ほんなら、言うて？言うて？
まあ、じゃあエニグマッチから。
あの、Z の
432。
432。ああ、いいね。
Z の432って何？ Z？
いいね。R じゃないんですか？あ、R じゃなくて？
R…んじゃなくて。
あ、ノーマルの方。
うん。
ああ、いいですね。
もう新車同様っていうことですから、ね、
もう新車同様やったらもう432絶対欲しいわ、もう。
ああ。
もう中、中房の憧れやったから。
じゃあもう、フェアレディ Z？ そう、Z の432って何なん？それから分かれへん。
本当に、流線型のあれですよ。もう、フェアレディ Z といえばっていう。
のエンジンが、エンジンが、スカイライのね、オーバルブエンジン。
で、S3、何やったかな
?RB。
え、RB？ RB じゃないですよ。S、S20 やったっけ
?SR じゃなかったです。
SR でしたっけ ?S20 だったけど。
S か。ちょっと古い
やつだと分かる。使えないんやったら。
直列6発のね。
うん。
あ、6発でしょ。
うん。
じゃあ。の、あ、23なんや。
23ね。
も
う、あれがあったから、23ファンっていう。未だにしつこく。なんやかんや文句言いながらも、日産。
日産捨てがたいよねっていう。
うん、捨てがたいね。ああいうの作れるんやからね、また、やれよと。
うん、やってほしいね。
うん、やってほしいね。
やっちゃえ日産やね。
そう
や。やっちゃえ日産。
やっちゃえ日産を込めて、そない、
まだ引きずってないけどね。
中二秒引きずってんねん。
ちょっとまあ触れますけど、まあ多分、デルちゃんと、キゾさんは落ちたんやろうなって。っていうことだけ振りって。じゃあどうしようかな。
はい、いやもう、だいぶ前から反応がないなとは思ってんねんけど。
じゃあ、隊長さん。隊長さんは。
あ、私じゃないよ。
うん。
私で、ベタなんですけど、すっごいベタなんですけど、はい、トヨタ 2000GT の後期型。
言うやろう
か。言うやろうと思っとって。
やっぱりそういう古い車にしか興味がないんですか、うん、
だって僕らの頃って、ボンドカーか。
ちゃうとして、いや、僕らの頃っていうかっていうか、別に今アルファードとかって言ってもいいじゃないですか。
何ですか、
まあでもありえない話だけど、見た目が当時のままで中身が最新やったらっていう、
今ここ新しくその各メーカーさんが新
し
く
その話もしたかったけどな、
なんか新車としてっていうことだったから、うん、まあそうなっちゃいますよね。
だから一番イメージしやすいのはもう昔の自分の憧れて子供の頃から憧れてた車っていうのが出やすいから、さあ 2000GT も捨てがたいねんけどな。
2000GT が今の技術で生まれ変わったっていうわけではないんでしょう。
その当時
の、
のものをそのまま今新しく作るってことでしょ？
あ、
設定は。え、違うんですか？
ああ、
いや、そのまんまでも変えるって言うたやん。
うん。
うん。
新車の時と同じ形で変えるって。
同じ形で変えるって言うたやん。
あ、だから、新車やから、新車でもその当時の新車ですよね。
はい。って言うたから。
うん。
うん。うん。だから4329。
なるほど。
うん。多分隊長さんは2000、言うやろな、思ったけど。
まあだからもう、もし、故障したとしても部品が簡単に手に入るとか、まあそういういろいろ、まあ条件が整
って。いや別に、いや別にもうそんなんどうでもええやん別に。
夢やねん。
どっちみち夢やねん。
夢としての。
それになんでわざわざその部品がどうのこうのっていう余計なことツイッターすんの。
が、
あ、
じゃあ、夢ないわ、この人、ほんま夢ないわ。
ちなみに、ちなみに、ミニバンとかって興味ないですか？
ミニバン？乗ろうと思わんすね、俺。
あ、そう、もう。あ、そう。
ミニバンに夢は感じない。
ミニバンはあればいいけど、欲しい車って言ったらミニバンはやっぱり候補からは外れる。
外れるよね。
うん。
だいたいあんまりそれ意識してないもん、ミニバンって。うん、僕ら、僕は。
やっぱり、クーペの流れが。
どうしてもそうなるよな。車って、なんかクーペとか、うん、スポーツカーとか。
あの、
現実問題を無視したらやっぱりスポーツカーってなるやん。
今は夢を語ってるから現実問題はいいんですよ。
そうやね。
いや、でもミニバンに乗りたいっていう人もおるやん。
うん。いや、だからこのメンバーにはいなかったっていうことで。
そういうことか。
うん。
ネッヒー
さんは？
え？
ネッヒーは、ネッヒーは。
ネッヒーは何よ？
ネッヒーは、ネッヒーは、乗りたいからもやね。
うん。
コペン。
ああ。
初代、今。
デザイン的には初代。
丸めのやつ。
なんか、おもちゃみたいなやつ。
うん、
おー、うん。やけど。
お母さんが乗ってる車だ。
あ、そうなんや。いいな。
そう、そうです。真っ赤なコペンに乗ってますよ。
でも、中身は今のやつが欲しい。
まあ今はね、あの、外装の交換で、あの、丸めのやつにできるっていうのが、
うん、もう、そうなの？
はい、あの、
うん、で、ミッション。
のミッション。そりゃもう、
運転できるかどうか分からへんけど。今ミッションを乗れるかどうか分からへんけど。
じゃあ、あと、ジャッジはどうですか？
僕、まだ発売されてない車にはなってしまうんですけど。
なんだ、その、
新型の NSX。
ああ。
ああ、出るっていう噂
は。そうね、いつ出るかわからないものを。
まあ、あの、今、スーパー GT で走ってる NSX のコンセプト GT はすごい僕かっこいいと思ってるんで。
へぇー。
まあ、それか、うん、あの、もう発売されてる車ですけど、あの、シビックのタイプ R。新しい方の。
ああ、新しい方。
新しい方です。
シビックタイプ R で新しいの出たん？
去年今年やったかい出て。
限定かなんかじゃなかったっす
はい、限定です。限定です。
限定。
へぇー、アホじゃ。
一応、あの、ニュルの FX 量産させ最速を歌って。ゲーム
ボロやな。
誰が欲しいんで、ここに欲しい人とは。ごめん。シビックタイプある
まあ、言ったらユーロはかっこいいなと思うけど。
シビックの
うん。
なんか、もうちょっと。
ユーロタイプある、う
ん、それが夢、
うん、あの、自分が扱える限界の車がそこなんじゃないかなっていう。
なんで夢を語るのそこだけ現実
なんでそこ、なあ、おかしいな。いこの人も夢のない人やな、意外と。
なんか、あの、
SX パッシュぐらいからな。
まあまあ。
スクーターパッシュぐらいからな。それぐらいな。
スクーターが誰でもこかすわや、こかすときは。
こか
そういう問題ちゃうやねんか、
別に。でもね、あの、自分が乗ってて一番楽しいクラスって多分そこかなっていう。NSX はどっちか眺めてたい車なんです
。なるほど。じゃあガレージがあったら置きたい車っていう
方に。そう。うん。
なんか家建てたらあのガレージ、ガラス張りにして、こう、リビングから見えるような家建てる人やな。
いや、そうなん
ですよ。夢ですよ、夢。
いろいろ起きたい。
あ、それも夢か。
夢ですね。
古いミニとか置きたいですけどね。
ミニかぁ。もう、ミニ語り出したらもうまた一つ話ができるわ。
いや、ミニは僕もまあ、知り合いが乗ってたから、ひどかったであれ。ほんまのミニ。
ミニやめよう。
今のミニじゃなくてね。もうほんまあの頃のミニ。で、ミニミニ大作戦の頃のミニ。あら、物好きじゃないかな。うん？あ、カステルちゃん。
はい、じゃあ私ですか？
うん。
もうやっぱり私はもう、前に乗ってた車もう一度ということで。
うん。
トヨタのセラを。
やめてください。
夢ないわ。
何を言う？
この人。
何を言う？国産初のガルウィングですよ。
やめて。やめてあげて。
あれはね、整備しにくいのよ。
うん。あ、だってもう私やってましたよ、全部。
あれ、俺私もあれ整備してましたよ。新車点検からなんから。
上も下も全部変えましたよ。
うん、いじめないで、もうセラをいじめないで。
そうそうそう。もうドアダンパーが下手ってくるんで大変なんですよ。
夏は暑いしね。
うん。
あれもう頭焼けたよ、一遍のしても。
セラはもうみんな
が、ね。
真夏。ほんとに。
もうセラってないんちゃうかな。
あ、そう。セラね、ちょっと前やけど。
うん。
俺なんかで、ね、珍しい車を3台見つけたら今日、いいことがあるって思う。
それええな、俺もやろうかな。なんか、フォルクスワーゲンみたいな。
そう。セラをね、一日3台見たことがあるの。
嘘やん。
今日めっちゃいいことがあると思って全然なかったけど。こんなことないなぁと思って。
セラ同じ車がぐるぐる回ってたんじゃないんですか。
いや、ナイスナイスナイスナイス。ナイス。全部違う。あ、セラやーって思って、最初見た時に珍しいな、今時と思ったら、セラってみたいな、こう、この三段落ち。
すごいな。
すげーと思って。
すごいな。
これ今日絶対いいことあるわ、と思って。
それに運使い果たしたんでしょ。
ちょっとやめなさいよ。
もうひでえこと言われた。もうそっとひでえこと言われたな、今。
泣けるやん、もう。体調泣けるやん。
ごめんなさい。
いえいえ。
で、というわけで、うん、ある程度皆さんの意見が出届くところで。
やっぱり最後には夢語るのが一番いいな。
最後の締めを、藤もっちに。
これすっげえな、
やっぱり落ち的になんか、持ってこられた。夢ですよね。
夢でございます。
僕もだから夢としては、さっきネヒさん言ったんですけど、ミニバン唯一、
来たで、ほら来たで。
乗りたいと思ってる。
来たで、ほら。
感じかな。で、うん、僕結構大きい車乗りたいんですよね。
うん、知ってる。うん、
ミニバンの中でも、やっぱり、より大きいというか。
うん、知ってる。
で、まぁ、腰高感があって。
うん、知ってる。
で、結構荒れ地とかもガガガガ、走っていけるような。
うん、4区やろ
知ってる。
知ってる。
ということで、じゃあ、
なんや。
せーの。
で、
デリカ言わないの？
デリカ
ピンポン。
なんでお前が、
いやいや、もう、言わずもがなかなと思って。いや、もう、
聞くだけ
やろ。しかも、スペースギャンでしょ？
うん、そうです。
あ、スペースギャンちゃうわ。スターワゴンでしょ？理想は。
うん、デリカスターワゴン。
あ、いや、でもね、スペースギアですね。
今、スペースギアに変わるの？
ファンタデリカンです。
そうですね。まあだから夢、あくまでも夢なんでね、もう。乗れるんだったら、やっぱ一番でかいやつ。
あ、スペースギアやのに、
車高だけで。スペースギアでも、あれか、一番スーパーエクシードっていう。
なんかさ、夢やから、
一番
ハマーとか言うてくれたら受けてんけど。
ハマーは、ちょっと、取り回しづらそうっていうか、現実問題を考えるともう車庫にも、車庫っていうかね、立中にも入れれないしとか。う
ん、はい、わかりました。
はい、わかりました。はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、それが叶いませんでした。叶わなかった時の時点は何ですか？
叶わなかった時点は、まあやっぱり軽自動車で。
ああ
。まあ、維持費もそこそこ安くて。でも、やっぱり、こう、荒れ地とかも走っていけるような。ということで、せーの。
はじめに。
はじめに。
もう、嫌になってきた。
しょうもない。はい、ということで、話が落ちたところで。
はい、落ちたところで、多分、約2名ほど落ちてますけど
。収録に実際に落ちてしまった。
はい。
あ、入って聞こえた。
あ、起きてるよ。
あ、起きてるよ。起きてた。
でも声ガラガラですよ。
眠そうな声。
いや、デブさん起きてたんや。
起きるよ、バチッチよ、バチバチ。ま、
いや、下が回ってないですけど。
じゃあデルさんか、デルさんは何、うん、
じゃあデルさんは何
何が
何がじゃない聞いてたんでしょ
聞いてない。聞いてるよ、聞いてるよ。
何
失礼。
何が何が出よう何が出よう聞いてよ。うん、
さっき言ってたじゃん、だから。
え？
さっき言ってたじゃん、みんなで。で、シデルさんの番だよと。
ちゃう、そこら辺はさ。
どうしたの？あ、酔っ払ってんの？
酔っ払って
んの？はい、うるさい。
はい。
酔っ払ってるよ。
はい、この辺で、ご飯、終了でございまーす。
はい。
ありがとうございました。
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 はい、どうした？
起きてるんかいや。
コミショーポッドキャスト中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい、相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は番組ブログのメールフォームや、中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便り、お待ちしております。
はい、というわけで、今回もたっぷりお話ししてまいりました中近東ラジオですけれども、
はい、
皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。なんか部活終わり感ね。
じゃあというわけでエンディングは、スーパー告知タイムということで、
はい、
皆さんの番組の宣伝をたっぷりしていってください。
はい、
ということで会場さん、ギノさんからお願いします。
はい、どこかで聞いたことのある声主によるインターネットラジオ、のぎらひラジオ、毎週水曜日と日曜日更新。日曜日は歴史は最近各週になりましたけど、水曜日はコメディでいろんなコーナーを持っております。新しいバッグを買った時の紹介、題名も役者名も一切言わない映画の反省会。これは4人でやっております。
うん。
隊長さんも出演しております。
うん、
あと、旅行に行った時の話とか、割と鳥かご放送がきっかけでインターネットラジオを始めたので、鳥かご放送にまつわる話、イベントで出た話、
はい。
なんかもしております。最近新しい企画として、はい、同じ種類のものを食べて、味の違いを紹介するという、のぎらひ食レポも始めましたよ。
おー。
ざっくり、例えば、
タルトですね。例えばまあ、これは松山のお土産に限ってとか、あと、ま、一個だけ食パンとか考えてるんですけど、タルト。16タルト、はい、畑のタルト、6時半タルトって3つあるんですけど、はいはいはい、藤本さんには6時半タルト食べてたと思うんですが、これどこの、タルトによって、メーカーによって実は味って結構違うんですよ。
まあ、また。
どれぐらい違うかっていうのを実際1個ずつ買ってきて、あと、原材料を必ず言うっていう。
おー。
原材料が大事なんですよ。
掘り下げるね。
同じタルトなのに、原材料がなんでこんなに違うんかと。一方は着色料入っとんのに、もう一方には入ってないと。この違いなんやねんとかいうのを、特にメーカーを責めるというわけではないんですが、それを食べてみた感想をちょっとリアルに言ってみようかと。ね、
考察ですな、もう。
そうですね。
番組の告知タイムじゃなかったっけ。
次回はぼっちゃん団子を予定しております。
おー、誰得感がたっぷりな感じでいいんじゃないでしょうか。
のぎこも時々出ますので。
あ、のぎこも来るの？
はい、のぎこの番組もありますので。
マジか、のぎこも来るの？
はい、のぎ、あ、ちょっと待ってください。のぎこさん、のぎこさん、ごめん、あたり、ちょっと夜は言わないのか。
のぎこ、夜は。
のぎこね、バッグの紹介は全部のぎこなの。のぎこ、バッグ、おしゃれな感じです。ルイヴィタンとかじゃないのよね。のぎこ、どちらかというとね、今度ね、ノースフェイスのプロヒューズボックスを買ってくれるはずなの。新しいやつ。
やだ、もう。そんなの言っちゃうの？
なんでお姉が二人になるんや、これ。
あ、そうそう、今度ね、南国さざ波放送局の堀川さんの主催のバタラジっていう24時間ラジオに乃木子出演するのよ。
うっそー、
いいでしょ。しかもね、2枠ももらったの。
まあ、いい
夜の部と昼の部出るの。
もうクリビツ仰天。もう
どこもがババアやねんこれ。
バタラジは何か全員で出演してるのが女性という設定なの。だから男の方も全員女性で出るの。なんか堀川さんは、理科 わ、ということで、リカちゃんらしいの。
あんなの、その、リカで出るの？
そうらしいわよ。
そう。
リカちゃん。
いじるわよ。
いじるわ。でもまだ、あの、空きがあるそうで、参加してみてはいかがしら、かしら。
そう。
このチキントラジオが配信される
間に合うかどうかわかんない。
たまに合うね。
終わってるね。
そうなの。この残念だわ。
残念だわ。
口は強くるやと思う。
でも、乃木子の、乃木子の努力はすごい認める。
そうよ。なんかね、あの、
かわいい。
ありがとう。あのね、会長さんが一番びっくりしてると思うけど、マジ話、ギノさんって、この乃木子キャラの性格では全然ないの。
なんだよ。なん
いや、それは大体わかる。
何カムアウトよ、それもう。
乃木子おかしいの。
乃木子おかしいの。乃木子おかしいのは知ってるわよ。
知ってる。みんな知ってる。
なんかね、ギノさんなんかどっかプツンと切れたみたい。だって、乃木らひラジオ始めた時は、あたい誕生してないもの。うん、確か何回か忘れたけど、東京カルチャーカルチャーの鳥かご放送のイベントに、
あら、
胃腸炎で救急車で運ばれて行けなくなったの。
あったね、
そのショックで、ね、愛媛おもちゃというのを開催したんだけど、その時あたいは誕生したのよ。
やだ。
胃腸炎のショックであたいは生まれたの。
やだ、胃腸炎ベイビー。
いやーん。
だから、あたいはね、胃腸から生まれたのよ。
胃腸から生まれたの。
胃腸ですか。なんかすごいね、イブみたいにあばら骨から生まれたわけじゃなくて、胃腸から生まれた。
胃腸のひだひだから生まれたの。
ああ、すげえ。すごい。
すいません、番宣なんですけど。
すごい面白いんやけど。
番宣してください。
あ、のきらひラジオ聞いてね。あの、日曜日の歴史のコーナーでは、坂本龍馬知識普及大使のギノさんが、大真面目に歴史の話語ってるから。
多分これ配信することにはもう終わってるかもしれないね、
うん。ありがとうございました。
はい。
乃木ね、面白かったんですけど、置いてかれてる隊長兄やんは。
はい、起きてますよ。
隊長兄
やん。隊長さんも番宣しなきゃ。
番宣しちゃいなよ。
レギュラー持ってるでしょ？
あ、ちょっと。
レギュラー持ってるじゃないの。
隊長さん。
そのまま、はい。あ、そのまま喋っていいですかね。
はい、いいです。
どうぞどうぞ。
アングラーズレーディオっていう、釣りの専門、釣り専門のラジオを喋ってるはずなんですけど、
じゃあ、
古川さんっていう人がメインパーソナリティで、それのお付き合いとして私が出てます。まあ大体、あそうです。合図打ってるぐらいなもんですね。で、
ま
あ、バックミュージックが入ってますけど、あれ実は言うと私の娘が通っている和太鼓の、和太鼓集団があるんですけど、その和太鼓集団の方に作曲してもらって、オープニングテーマを叩いてもらってます。で、土曜日、日曜日か。ちょっと不定義なんですけど、日曜日に、の夜に更新されてます。で、釣りに関する話をしてみたり、釣り以外の話をしてみたり、わけのわからない、話をしてみたりする、なんか、変な番組ですので。うん、
知ってる。
あ、知ってます。ありがとうございます。まあ、そういう番組です。よろしくお願いいたします。
はい、隊長さんからも、乃木らひ映画部反省会を宣伝してみて。
あ、月に一回、月に一回、乃木らひラジオさんの、映画部反省会にも出ていますので、映画の題名を言わずに、登場人物の名前も一切言わずに、映画のことを4人で語り合っています。ぜひ皆さんも聞いていただいて、何の映画か想像してみてください。
はい、以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
やだ、もう。隊長さん、基本的に、下手ね。
そうです。私、ラジオ向きの人間じゃないんで。
自分の紹介下手ね。
はい。
ラジオ向きの。酔っ払いの方ね、うるさい。
たどたどしくて、抱きたくなっちゃったわ。う
ん、おねえ、うるさい、おねえ。
大丈夫かしら、はい。
じゃあ、まあ、最後、少し後輩の方行きますか。
うちの図じゃん、忘れてたわ。ごめんなさい。
あ、はい。一応、
超えろ。
超えられへん壁やな
まあ、あの、ネヒさんと、もう一人、縁側キャンプファイヤーの、月さんと、で、僕との三人でやらせてもらってます。基本的に3回に1回ぐらいのペースで下ネタが出てくる、ラジオ、総主総愛ラジオなんですけども。
はい、頻度やと思います。
結構。で、一応、今後、定期更新に変わりそうな感じですので、あの、定期更新になった暁にはですね、皆さんにも定期的に聞いていただけるように、あの、ストックの方
向に頑張
っていこうとは思っておりますので。
さん頑張るのかな？
はい。
まあ、ちょっと録音機器も、新調するという話がありますので、次回の録音からもうちょっといい音質になるかなとも思ってますんで、はい、まあ、ね、月並みではあるんですけど、皆さんに聞いていただければありがたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、もういいの？はい。なんか、前が長かったから。
いや前が長かった。
前が長かったから、後ろぐらいは、ね、比較しとかないと。もうそんなもんみたいです
ね。よろしいでしょうか。
はい。いいですか？ちょっと補足して
もらっていいですか？はいはい、どうぞ。はい、
一応、第1、第3、日曜日の0時で、この更新をやっている、更新じゃあ、この収録をしている時にはもう上がってるんですけど、5月1日から上がってるんですけど、まあ、に上げていこうと、いうことに。
月2回配信。
はい。で、第5があれば、そこに何がおまけを挟もうかなっていう、サンダーヘタレイジを丸パクリをするっていう。
丸パクリしましょう。
はい。
リスペクト、リスペクト。
はい。っていう、まあ、ぐらいのペースやったらできるかなっていうので。
はい。
はい。で、やろうと思います。で、そのためにちょっと、まあ、この収録にマイクとして使ってる IC レコーダーを買ったんで。
はい。
まあ、あとはツッキーとジャジーをうちに呼び寄せるだけっていう。
はい。
なので、
はい。はい。
飽きてるな。
はい。なんか、うん、
まあ、一番のジジイが飽きてるんで、まあ、それぐらいにし
ちゃって。いや、飽きてませんよ、別に。ちゃんと、相思相愛ラジオって言うた？もう一つ印象にないねんけど、はい、番組名、番組名をもうちょっと連呼した方がええんちゃうかなと思う。
はい。ということで、まあ、まあ、月と、今、ゲストのジャジーと、まあ、私、ネヒでやらしております。やらしております。
やらかしております。
やらかしておるか。
やらかしております。
はい。
たまにですけど、すげえ面白いことが出てるので、聞いていただければと思います。はい、日曜日の朝には、まあ、RS とか登録してくれたら入ってくると思うんで、ということで、
初めて。ソワイラジオで検索？
はい、そうソワイラジオで検索していただければ出てきていきますので。
いつかは iTunes に登録されたいっていう感じなんですけど。
はい。
まだしてないの？
なんかね、
僕
ブージャーがね、やってくれたらしいんですけど、登録、今とかされてないみたいなんですよね。
みたいなんで、ちょっとまた。
アートワークはちゃんと指定通りにしました？
一応した、アートワークも一応用意して、
そういう裏話はもう今はどうでもいいです。
まあ、とりあえず。
結構そこで弾かれることが多いから。
あ、そうなんや。まあまあ、今のところまだ、今日の時点で第10回ぐらいは、
はい。
また配信されているので、まあまあ、聞いてくださいっていうことです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい。はい、じゃあ、締めましょうか。
はい。
はい。長丁場お疲れ様でした。ということで、今回のお相手も、もっちと、
エニグマと、
あーね、人、
カッテルと、
デルデルマッチョと、
ノギコと、
隊長と、
ジャディでした。
全員
お疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
長官
でわちゃわちゃ。
三時。
明日今日7時起きだぜ。
今日早速映画部なんですよね。12時間後に映画が始まってますね。9時から出勤だぜ。
もう切っていいかな。
やれやれだぜ。
とりあえず5番
で言われた。